先週は私は、このヨハネの福音書の、少し前のところからお話ししていたんですけれども、そこでは特に、アンデレという弟子に焦点を当てて学んでいったわけです。アンデレの特に伝道ということについて目を向けました。彼は、まず自分の兄弟シモンをイエス・キリストのもとに連れてきた記事を見ました。そして、5000人の給食の時に幼い少年を、また、ある時にはギリシア人の人たちをイエス様のもとに連れてくるわけです。そういった彼の働きを通して私たちが証人となっていくということについて、お話をしたわけですけれども、イエス様はこの箇所でその弟子たちを召されていくわけですね。イエス様の弟子には特に、12人の人が選ばれて、12使徒という名前が与えられていくわけです。そしてその中にこのアンデレもシモンもまたヤコブ、ヨハネ、そういった人たちの名前が加わっていくわけですね。そして、どうしてその12人をイエス様は選ばれたのかなと私は最初不思議に思ったんですけれども、その目的をやっぱり考えていくときに、その12人を特にご自分のそばに伴われて行かれたのは、その理由は何かなと考えると、おそらくイエス・キリストが何を語られ、何をなされたということの証人として、この12人を特に立てるためであったと分かるわけですね。イエス・キリストはこの後十字架にかかって亡くなられ、そしてよみがえり天に帰られます。その後このイエス・キリストのご生涯を証人として証ししていく人たちが必要だったわけです。ですからあえてこの特に12人の人をイエス・キリストを選ばれて、彼らと共に行動をし、彼らをいつも伴われて働かれたわけですね。その通りに彼らはイエス・キリストの証人となって歩んでいくわけです。教会を形成していくための本当に、一番下の基礎となっていったんですね。ですから私たちも、このクリスチャンもキリストの証人となるときに必要なことは何かというと、やはりイエス様のことをよく知るということですね。クリスチャンの皆さん、ぜひイエス・キリストのことをよく知っていただきたいと思うんです。イエス様のことを知らなかったら、私たちは伝道っていうのがなかなかできないと思いますね。イエス様のことをよく知らなかったら、イエス様の証人になることが難しいですね。ですから、私たちはこの福音書の記事というのをよく学ぶ必要があります。イエス様が何を語られたのか、どういう奇跡をなされたのか、どういうことに携わっていかれたのか、そういったことをよく知っていくということは本当に大切なことだなと思うんですね。じゃあ今日の箇所を見ていきたいと思うんですけれども、ここにはまず、43節のところで、そこには、ピリポという弟子の召される箇所が出てきます。これは先週少しお話ししましたので、もう簡単に進んでいきますけれども、ピリポへの招きの言葉というのはまさに単純明快、もうすっとですね、私に従ってきなさい、英語でフォローミーという言葉、イエス様はピリポに語られました。従ってきなさい。そしてピリポはその言葉に素直に従ってついていったわけです。そしてピリポは、このイエス・キリストのことをですね、すぐに、自分の友人に話をするわけです。その友人が、ナタナエルという人が登場してきますね。少しお読みいたします。45節からですね。彼はナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。このようにピリポという人はすぐに自分の友人ナタナエルに対して、ナタナエルよ、 私たちは素晴らしい方にお会いしましたよ。モーセが律法の中に書いて、預言者たちも書いているあの救い主、この方でしょう。ということで、このイエス・キリストを紹介していくわけですね。ナザレの人でヨセフの子イエスです。この方こそあの約束されたメシアでしょう。しかしナタナエルの反応はピリポの予想をこう本当に裏切るものであったんですね。ナタナエルの反応はどういう反応であったかというと、ナザレから何の良いものが出るだろうとピリポに答えていくわけです。ナザレの人でとピリポが言った途端に、ナタナエルは顔を曇らせて、あのガリラヤのナザレ出身か、話にならないというふうにすぐにこの、その話を否定してしまうわけですね。偏見を持ったと言えると思います。その偏見の理由は何かというと、いくつか挙げられると思います。まず、最初に挙げられるのは、どうしてこのナタナエルが偏見を持ったかというと、このナザレという町はガリラヤ地方にあるんですね。ガリラヤというところのナザレなんですね。でユダヤ地方の、まあ、エルサレムの方が下とするとですね、ユダヤがあって、その上にサマリアというところがあります。そしてそのサマリアの上の方がガリラヤ地方、まあ、ちょうどガリラヤ湖の、まあ、地図でいうと左側の地域のところがガリラヤ地方なんですね。でエルサレムのところのユダヤ人にとっては、このサマリアというところの人たちはもう交際をしなかったんですね。サマリア人はもう、律法から外れてしまった、人たちだということで、もうサマリア人を嫌っていました。そしてそのもっと離れたガリラヤ地方の人たちに対しては、もうガリラヤか田舎者だという、そういうイメージを持っていたわけです。あそこから何の良いものが出ようか、もうことわざにもなっていたようですね。ですからそういった意味で、このイエス・キリストがナザレの人でと言った時に、すぐに、ああなんだガリラヤのナザレかということで偏見を持ってしまいました。二つ目は、ガリラヤ地方というのはもうそういった田舎町でありましたから、政治的にもローマの支配が届かない、辺境の地ですね。そういった場所でありましたから、当然このそこではですね、そのローマ政府に対しての、この反抗する勢力というのが時々起こったわけです。反乱軍という人たちがですね、起こってきたわけです。あるいは、宗教的な、指導者として、この私こそキリストだというふうに偽キリストという人たちも幾人か現れてきたわけです。特に有名なのは、紀元6年に、このユダという人がですね、大暴動を起こしていくわけですね。でそれがちょうどもう大きな暴動でありましたから、使徒行伝の中にもその記事が出てきます。大変大きな大反乱であったということが、この歴史家のヨセフスの記事の中にも出てくるほどなんですね。ちょうどイエス・キリストが、少年の頃であったんですね。その大反乱があったのが、でそれが沈められて、死亡者たちはもうみんな、殺されていったわけですけれども、そういったイメージがあって、ガリラヤという国は何かそういった暴動があったり、反キリスト、偽キリストが出没したり、そういったする町で、またそういう偽キリストではないかという、そういうイメージを持ったわけです。そして3つ目は何かというと、聖書によれば救い主はどこから来ますか。それはユダヤのベツレヘムから。それが聖書のメッセージですね。救い主が来るのはユダヤのベツレヘムです。決してガリラヤのナザレではなかったわけです。ですから、このナタナエルがピリポからその話を聞いたときに、イエス・キリストの話を聞いたときに、ガリラヤのナザレからは救い主は生まれないんだ、救い主はベツレヘムから、そのことを彼は知っていたんでしょう。ですからもうピリポの話をもう全く 受け入れることができなかった。ナタナエルの信仰と理解というのは確かに聖書的で正しいものだったと言えると思うんですね。聖書の、言葉から言えば救い主はベツレヘムからけれども、ナタナエルがピープルから聞いた情報というのはイエス・キリストに対しての一部分だったんですね。イエスのお生まれは本当はこのナザレではなくてベツレヘムだったんですね。もうそれはあのクリスマスの時に皆さんは何回も聞いたことがあると思います。イエス・キリストの本当のお生まれになった場所はベツレヘムでした。ナザレというのは迫害を免れるためにこのヨセフとマリアが逃げていって、そしてそのナザレというところでイエス・キリストを育てられたわけです。ですから、育った場所はナザレだったんですけれども、お生まれはベツレヘムだったわけです。ですからナタナエルは不十分な情報しか聞けなかったわけです。でその不十分な情報でナタナエルはイエス・キリストについて判断してしまい、偏見を持ったわけです。ナザレから何の良いものが出ようか、彼もまた偽キリストだ、そのように判断してしまったわけですね。このナタナエルの偏見というのを見るときに、今日キリスト教に対する偏見と同じじゃないかなと私は思うんです。今朝もですね、聖書の学びの時にその宗教に対する偏見というのものを多くの人は持っているんだということをお話したんですけども、実際日本においても宗教またキリスト教というものに対しての偏見というのはたくさんありますね。私もいろんな人といろんな人にイエス・キリストのことを話したり教会にお誘いするときにですね、大体言われることがですね、3つのことを言われるんですね。一つは何かというとね、宗教はまあ怖いからちょっと私は遠慮しておきますと言われるんです。もうかなり年月経ちましたけれども、オウム真理教の問題がね、今でもまだ尾を引いてます。多くの人たちはもう死刑確定してしまいましたけれども、あの事件以来ですね、教会に来る人の足っていうのはもうめっぽう減ってしまった現実がありますね。宗教は怖いというイメージみんな植え付けられたわけですね。統一教会の霊感商法の問題もよくニュースで取り出されました。宗教は怖いというイメージを多くの人たちが持っています。二つ目はですね、キリスト教はね、外国の宗教でしょ、日本には日本の宗教があるからキリスト教はいりません、実際に言われたことがありますね。日本には日本の宗教が合ってるんだ、日本には日本の神様があるんだ、だから、外国の宗教のキリスト教は必要ない、もう大真面目にそういうふうに言われる方が多いですね。私はいつも思うんですけれども、日本人の神様、アメリカ人の神様、ブラジル人の神様、韓国人の神様、そんなに神様があったらどれが本当の神様かわからないでしょ。やっぱり神様っていうのは唯一のお方であり、天地万物をお作りなり私たちを支配されている唯一の神様であるからこそ神と言えるんじゃないでしょうか。それを日本人の神様、どこどこの国の神様とそのように考えるのは何か本当に腑に落ちない、理にかなってないことだなと私はいつも思いますね。三つ目は何かというと、よく私は会社の人に教会に行きませんかって言うとですね、教会か、まあわしはタバコも吸うし酒も飲むし、わしみたいなものが行くところじゃないなとよく言われてます、会社の人に。いやそんなことないですから、教会は誰でも来てもいいですから、ぜひどうですかと言うとですね、いやいやもうそんな敷居が高くて私にはとてもとてもと言って、謙遜しながらも断られてしまうんですね。でも本当にそういうふうに教会っていうところは何か清い人が行くところ、本当に心の優しい素直な人たちだけが行って神様と言ってですね、お祈りしている、そういうイメージを多くの人たちは持っておられるんです。 清い人たちが行くところ、だから自分のような罪だらけの人間は行くべきじゃない、行っても場違いだと思う方が実際多いんですね。偏見だと思います。いろいろな偏見を多くの方々は持っておられます。そしてそのために福音の言葉をもう聞こうともしませんね。本当にそれは残念なことです。不十分な情報しか多くの人は受け取ってないんです。その偏見を取り除くためにこのピリポは何と言ったでしょうか。ナタナエルを何としてもイエス様のもとに導きたいと思った時に、ピリポはこのナタナエルに何と言ったかというと、46節ですね、46節の後半のところ、ピリポは言った、来てそして見なさい。先週も言ったんですけれども、来てそして見なさい、英語では Come and see という言葉です。ちょうど、先週学んだところの39節のところでイエス様が言われた言葉ですね、来なさいそうすれば分かりますと語られたイエス様の言葉、 Come and see、 英語ではそういう訳になってますけれども、その言葉と全く同じ言葉をこのピリポも言っているんです。とにかく来てそして見てくださいと言ってるんです。面白いですね。これが伝道だと言えると思います。まあ、厳密に言うならばですね、ギリシャ語で見ていくと少し違うんです。ギリシャ語で見ていくとイエス様の言われた、見なさい、つまりそうすれば分かりますと訳されている言葉は、理解を持つという見るんですね、見て理解しなさいという言葉が用いられています。このピリポの言った見なさい、来て見なさいというその見なさいは、単にこの見なさい、英語ではルックと訳した方がいいかもしれませんね、ほらとかですね、ちょっと見てというような、そういうような見るという言葉がギリシャ語で用いられているんです。ですからイエス様はの言葉とこのピリポの語った言葉というのは少し、この意味が違います。それほどそれはピリポの理解が少し足りなかったからだと思うんですね。ですから、とにかく、来てそしてこのイエス様を見てくださいというそういうことをこのナタナエルに言っていくわけですね。でも私たちが伝道するときにはもうそれで十分かもしれません。どうぞ来て見てください、教会に来てください、聖書をぜひ一回読んでみてください、そういうだけで私たちは素晴らしい証人となれるんじゃないですか。たくさんのことは語れなくても、イエス様の福音のことを詳しく語ることができなくても、ピリポやまたアンデレのようにどうぞ来て見てください、来て聖書の話を少しでもいいから聞いてください、これだけでも素晴らしい証だと私は思いますね。偏見を取り除くということは本当に時間のかかることですけれども、しかし、信仰はまず聞くことから始まるのですから、教会に来てください、聖書の話を聞いてください、そこから伝道を始めていただきたいと思います。ナタナエルはこの後イエス様にお会いします。そしてすぐに彼の偏見は払拭されるわけです。47節からお読みします。イエスはナタナエルのご自分の方に来るのを見て彼について言われた、これこそ本当のイスラエル人だ、彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った、どうして私をご存知なのですか。イエスは言われた、私はピリポがあなたを呼ぶ前にあなたが一軸の木の下にいるのを見たのです。ナタナエル答えた、先生あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王です。ナタナエルはイエス様にお会いして本当に少しのわずかの言葉を交わしただけで、あ、この方こそ本当にメシアだ、あの約束された預言者だということを理解していくわけですね。イエス様の言葉はナタナエルに対して、このこれこそ本当のイスラエル人だと言ってるんです。本当のイスラエル人、何をもって イエス様はこのナタナエルのことを本当のイスラエル人だと言ったかなということを少し私は考えたんですけれども、本当のイスラエル人というのはどういう人かというと、まず一つは血筋ですね。血統書付きのイスラエル人ということですよ。もう純血の生粋のイスラエル人ということ、それがナタナエルだったんです。また立法の定めに従って割礼を受けていたでしょう。そしてさまざまな規定を持って守り、イスラエル人としての希望と誇りを持って歩んでいた人、それがナタナエルだったでしょう。3つ目としては、悪の道を歩まず神と人と愛し救い主の現れを待ち望んでいた、そういう敬虔なユダヤ教の中に歩んでいた人だったと思いますね。ですから彼のそのような立場を知ってイエス様は、彼こそ本当のイスラエル人だと言ったわけです。ナタナエルは自分のことをズバリ言い当てられたのを知って、すぐに、彼のこのイエス・キリストのことを認めていくわけですね。そのナタナエルに対してイエス様は50節ですね、イエスは答えて言われた、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか？あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。私が少し言い当ててたから、あなたは私を信じるんですか？これからもっともっと大きなことをあなたは見ますよ。これからもっともっとすごいことをあなたは見るようになりますよとナタナエルに言っていくわけです。そして最後の言葉、51節の言葉にもう一度注目してもらいたいんですが、そして言われた、まことにまことにあなた方に告げます、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。このイエス様の言葉はちょっと分かりにくい言葉です。ナタナエルを含めてあなた方に告げます、天が開けて神の御使いが人の子の上、つまりイエス・キリストの上を上り下りするのをあなた方は見れます。どういう意味でしょうか？実際にイエス様の上を御使いをこう上り下りするのを、福音書の中ではそういう記事は出てきませんね。何を言おうとされているのかなと、不思議なんですけれども、それは実は創世記の中に出てくるイスラエルと呼ばれた最初の人ヤコブのことを読んでいくと、そういうことが分かってくるんです。その箇所をですね、読んでないとこの聖書の51節の御言葉っていうのは分からないんですね。ですからぜひ創世記開いてください。創世記の28章というところにこの最初のイスラエルと呼ばれたヤコブの記事が出てきます。創世記の28章の10節から28章の10節からお読みしたいと思います。ヤコブはベールシェバを立ってカランへと旅立った。あるところに着いた時、ちょうど日が沈んだのでそこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。ここですね、この記事です。先ほど読んだ51節の言葉と似ているんです。ここでは一つのはしごが地に向けて建てられていて、そのはしごを神の御使いたちが上り下りしているという、その夢をヤコブは見たんですね。そしてその後、主が彼の語られたってヤコブを祝福します。あなたは祝福されたものとなるんだ、あなたの子孫は増え広がるということを約束をしていきます。16節、ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかった。ヤコブはここで初めて主がおられるということを知るんですね。目が覚めて、ここに神様がおられることを私は知らなかったとですね、ものすごい驚きを持って彼は叫ぶわけです。もう信仰に目が覚めるんですね。今までは彼はずっと 自分の父親イサクの神、それに頼っていました。自分の父親の神、自分の先祖の神だったんですけれども、この時初めて彼は自分自身が神様に会うという経験をしていくわけです。そしてこの時に初めて彼は我が主というようになるわけですね。自分の神としてこの神を受け入れていくわけです。後に彼はイスラエルという名前を付けられます。本当のイスラエルになっていくわけです。彼の見た夢は、はしごが天から地上に向けて建てられていて、そこに御使いが上り下りしました。ヨハネの福音書の中で語られたイエス様の言葉は、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りする。それをあなた方は見ることになります。つまり何を言ってるのかというと、ヤコブの夢でははしごとなっていたところを御使いたちが上り下りしていた。福音書の中では人の子、つまりイエス・キリストの上を御使いたちが上り下りしていた。天と地上を結ぶものということで、旧約でははしご、新約ではイエス・キリストと言われているわけです。天と地を結ぶ唯一のはしごとしてイエス・キリストが建てられているんだと言うんですね。もっと詳しく言うならば、人の子の上をという、その上をという前置詞があるんですけれども、ギリシャ語ではエピという前置詞が用いられています。このエピという前置詞はどういう上を指すかというと、この上の方という意味ではなくて、もう本当に接触した上という、つまりテーブルの上に本があるというように、本がひっついてあるわけですね。イエス様が言われた人の子の上を上り下りするというのは、イエス様ご自身を上り下りするんだと言っている言葉になるんです。そういうことが分かるならば、イエス・キリストがはしごとなってるんだ、天と地を結ぶはしごととしてイエス・キリストが建てられているんだということが、この言葉で分かっていくわけですね。私たちが天国へ行くための唯一の架け橋はこのイエス・キリストなんです。私たちが救われるべき名として与えられているのはこのイエス・キリスト以外にありません。私たちに天国へ導いてくださる方はこのイエス・キリスト以外にないんだ。そのことをこの言葉は証明しているんですね。この後ヨハネの福音書の中では何度もイエス様はそういった言葉をかけられています。私が門です、私が道です、私が命です、私が真理です。そのようにイエス様は何度も何度も語っていかれているわけです。それは天と地を結ぶ架け橋はこのお方以外にないんだということを示しているわけですね。このお方以外に私たちの罪を許して永遠の許し、永遠の命を約束してくださる方はおられないんですね。この地上、この私たちの世界の歴史を見ていって、イエス・キリスト以外に私たちの罪をあがなってくださった方は一人もいません。ですから私たちはこのイエス・キリストに信頼して歩むことができますね。ぜひまだこのイエス・キリストのことを偏見を持っておられる方がおられたら、ぜひ今日その偏見を取り去ってイエス・キリストの言葉を聞いていただきたいと思うわけです。来週はそのイエス様のなされた奇跡の技の最初の技が出てきます。2章の1節から。それはこのナタナエルの故郷であるところのガリラヤの、カナという町で行われた奇跡です。そこから学んでいきたいと思います。ということをお祈りいたしましょう。天の地なる神様、聖書の御言葉を学んでいくときに私たちは真理を示されます。いつも私たちはこの世の基準に従って歩んでおりましたけれども、そこにはあやふやな ことしか語られてなく、また人の想像やまた偏った考え方によって形作られたものが多くあります。しかし聖書の言葉は昔から変わることなく私たちに真理を指し示そうとして与えられていることを感謝いたします。どうぞ多くの方々が偏見を取り去ってイエス・キリストの言葉に耳を傾けていくことができるよう導いてください。私たちもクリスチャンとして歩んでいくときに多くの人たちにどうぞ来て見てくださいとお願いしていく、この伝道の働きを進めていくことができますように。そして本当に学び、イエス・キリストの学び、聖書の学び、私たちもこのキリストのことをよく知って歩んでいくことができるよう導いてください。聖霊様がいつも私たちを支えてくださいますよう、心からお願いいたします。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。